ぬらりひょんむちだと百妖怪の
妖怪百鬼ラジオ。
さあ、あなたは何時にこのラジオを聞いてるのでしょうか。私はですね、このラジオいつも、とんでもない時間に、とんでもないね、早朝に収録していたり、まあ、昼間に収録していたり、なかなかね、いろいろあるんですけれども、最近、巷を騒がせたニュースとしましては、妖怪メダル複製で、逮捕された人がいましたね。本当にみんなね、頭の中で妖怪のせいなのねっていうワードがよぎったと思うんですけれども、これね、ゲゲの鬼太郎のアニメだったらね、あのネズミ男がこういうこと考えそうで、まあ鬼太郎に懲らしめられたり、大体他の妖怪と結託するんだけど、最終的にはあのひどい目に遭わされるっていうことでね、あの終わるんですけれども、なかなか現実ではそうはいかないんで、皆さんね、こういうことはしないようにしていただきたいんですけれども、あの妖怪ウォッチのアニメね、パロディとかあのブラックジョークがすごいので、なんかそのうちそういう話作りそうですけどね。まあ事件になったということで、やっちゃう人間がね悪いんで、まあ、妖怪には全く罪はないんですけれどもね、人間というのは恐ろしいもので、まあ妖怪のせいなのねというキーワードがね流行ってますけれども、まあ妖怪のせいにしないとやってられないのかなという気も少しはしますね。まあ皆さんほとんど犯罪などせずに頑張られてる方だと思いますので、まあそうですね、何でしょう、人間大変ですからね。あのゲゲゲの鬼太郎の2期かな、あの2期のアニメ、70年代のアニメの13話で、あのかまぼこっていう話があるんですけれども、これがあの半魚人が最終的には人間になろうとして人間になるんですけど、あの人間になったら税務署から税金払えてきたりとか、細かい芸が細かいんですけれども、市役所 の市民税課から取り立てが来たりとかですね、半魚人が結局妖怪になって苦しむっていう、で最後鬼太郎が人間になって、お前は永遠に苦しむんだみたいなね、あのこと言うんですけど、いや見てる人大体人間ってね言うね、やめてください鬼太郎くんっていうね、あのゲゲの鬼太郎のアニメのお話があるんですけれども、それを見てるようにね、やっぱり人間界で暮らしていくのは大変ですから、もう皆さんも頑張っていただきたいと思いますね。何か、辛いことがあったときはですね、まあ、妖怪のせいにしてもいいんですけれども、とりあえず前に進んでいっていただければなと思いますね。まあ、なんか辛いことがあったときは、なんか桜？なんか、見せかけのものに、自分は騙されてしまったんだと。次は、失敗しないようにしようとかですね。なんかそういうふうな考えで前に進んでいけばですね、いいのかなと思いますね。なんか幸せがつかめそうになった時に失敗して落ち込む方いらっしゃるんですけれども、それはまあ何でしょう、桜に引っかかったんだみたいなね、次はまあちょっと本物をつかめるようにしようみたいな感じで前に進んだりとかですね、まあもう本当にお忙しい方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、この妖怪百鬼ラジオね、ちょっとねほっとして聞いていただければと思うんですが、なんかね、まあ、もうバタバタする時はもう次になんかいい結果が出るためのですね、まあレベルアップの前、起承転結の点ね、点の部分だからいろいろ起こるんだと、結ということで結果がなんかねレベルアップという形で出るというふうにですね、考えて頑張っていただければと思います。本当に最近ね、いろんな方々に会うと皆さんですね本当に頑張られているので、妖怪も、皆さんを応援したいと思います。というわけでだらだらとフリートークしてきましたけれども、11月11日にですね、ネイキッドロフトでライブありますので、妖怪好きの芸人さんたちとライブありますので、そちらも、お越しいただければと思います。そして11月14日から24日まで、世を忍ぶ仮の姿でですね、私内田雅史としまして舞台、ありますので、ぜひお足運びいただければと思います。というわけで妖怪百鬼ラジオぬらーっと始まっていきました。
妖怪百鬼ラジオ、
妖怪の名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ、妖怪名 IME、 産めだって毛受け源だって一発変換、妖怪名 IME で検索。 つくもや
妖怪雑記ラジオ
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーではありとあらゆる妖怪をイケメンにしていこうというコーナーでございます。うん、今回もカラス一人で妄想して独白するっていうコーナーになります。はい、で前回はですね、一旦もめんを呉服屋の坊ちゃんに仕立て上げたんですけども、私今回ですね2匹ちょっといまして、妖怪は2匹というのかしら、はい、まあ2匹いまして、まあどっちも同じ種類だと思うんですけど、今回イケメンにしたいのは髪切りもしくは黒髪切り。はい、まあこれですね、日本妖怪大全を見ますと、まあやってることは一緒なんですよね。人の髪を知らぬ間に切るみたいな。ただ私的に見ていてイケメンだなと思ったのは黒髪切りの方なんですよね。黒髪切り、はい、言いにくい、黒髪切りですね。はい、まあ髪を切るっていうことなので、まあ真っ先に浮かんできたのが、まあカリスマ美容師で、まあカットは知らないうちにされてるんですけど、すごいいい仕上がりみたいな。でカリスマなくせに知らない間に切っちゃうんで、性格の方はちょっとシャイだと思うんですよ。こう美容師さんっていうのは会話をしながら、こう接客業をしながら髪を切るんですけども、まあそれができないというね、黒さんの場合は。なんせシャイなので。だからこう眠気に襲われてうとうとしている間にささっと終わらせてしまって、であまり姿を見た人がいなくて、イケメンなんだけどあんまり姿を見た人がいなくて、それで伝説になってカリスマ呼ばわりされるようになるのかな。でこのクロさんも恋に落ちるわけですよ、イケメンなんで。でやっぱ決めた、この人だって決めた人の前には姿を現すのかな、現してほしいですね。でそうですね、デートするにも姿を現してくれないんで、なかなか難しいけども、こう一人で歩いてるかなと思いきや、ふっとこう存在を感じるような、んーちょっとこれ怪しいな、ストーキング行為にちょっとなってきてるっぽいんですけど、まあでもイケメンなんでそこはオールオッケーにしましょう。でまあ最後にですね、こう告白のセリフを言うんですけども、クロさんの場合ちょっとあまりにもシャイすぎて多分言えないのかな。でもそんなシャイな性格だからこそ言ってくれた時にキューンってするのかな。まあそんな感じでちょっと考えてみたんですけども、クロさんのセリフは、僕にずっと あなたの髪を切らせてくれませんか。はい、なんてね、ごめんなさい。はい、これまたヌレンヒョン大先生お願いしますね。ちょっとシャイっぽい感じでお願いします。まあ、こんな感じでですね、またカラスの独白になってしまったんですけども、まあ、百妖怪、ツイッター、ホームページやっておりますので、ご意見、ご感想のほどお待ちしております。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説。そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
カラスちゃんの、コーナーの最後のリクエストですね、これ前回収録の都合で答えられなかったので答えなきゃいけないなと思ったんですけど、何でしたっけ、黒髪切りですか。本当黒髪切りってね、出会い頭にこっそり女性の髪の毛を切る変態妖怪のはずなんですけれどもね、イケメンにしていただいて非常にありがたいです。なんだっけ、
我が輩に
貴殿の髪を切らしていただけないでしょうか、みたいなことでしたっけ。もうこれでいいでしょう。なんだっけ、あなたの髪を私に切らせていただけないでしょうか。これね、リスナーの方でこれ喜ぶ人多分一人もいない、ゼロなんじゃないかと思うんですけど、一応言っときますか。反応がもしかしたらあるかもしれないんでね。難しいな。なんだっけ、恥ずかしそうに、僕にあなたの髪を切らせていただけませんか。はい、うっちゃんなんちゃんの内村さんが、NHK のライフという番組でやっていたコントを思い出しました。はい、それではコーナー行きましょう。妖怪物産展。今回はですね、ヒロイズムというですね、T シャツのメーカーさんのゲゲゲの妖怪シリーズというのを紹介したいと思います。こちらはですね、単純に言うとおしゃれな妖怪 T シャツでございます。私もですね、イベントなどでぬらりひょん T シャツ、作って売ったりしてるんですけれども、あとトートバッグとかですね、普段使いできるような妖怪グッズにしたいなと思ってまして、なんかバッチリ妖怪が入ってるみたいな感じだとなかなか使いづらい方もいらっしゃると思いますし、妖怪のそのこっそり感みたいなのをやっぱ出したいので、こっそりそのワードローブの中に忍び込んでいくような感じを出したいなと常々考えてまして、でヒロイズムさんは鬼太郎まんまっていうデザインのやつもあるんですけれども、なんかガシャドクロとかネズミ男とか猫娘とかいったもんやとか、こういうぬらりひょんとかですね、人気キャラクター以外にもですね、カッパの家だったりとか、伸び上がりっていう、まあファンには有名なんですけれども、この伸び上がりを T シャツにしたりとか、チョイスとですね、そのなんでしょう、処理の仕方がおしゃれで気に入ってますね。私ぬらりひょんの T シャツ持ってますけど、大乳道とか和乳道がすごくですねかっこいいです。ヒロイズム、だいたい6000円ぐらいですね、T シャツの値段は。ぜひですね、おしゃれに、結構細身の作りになってますので、通常の T シャツよりもちょっと若干なんて言うんでしょうね、ヨーロピアンな感じというかモードな感じに、着こなせるんじゃないかというヒロイズムさんですね。おすすめは当然ぬらりひょんなんですけれども、そうですね、妖怪ルマンっていう名前がついているものですとか、鬼太郎がレース、やった時の車に乗っているようなイメージの、デザインのやつですね。あと音楽界のやつとかもいいですし、骸骨のやつもいいですしね。本当に、あとシルクハットかぶってる目玉の親父、これの T シャツが、いいなと思いますね。このシルクハットをかぶってる目玉親父っていろんなところに出てくるんですけれども、あとは水木しげる先生なんか勲章をもらった時に南方熊楠のコスプレしたんですけど、その時に山田花帽というかシルクハットみたいなの被ってたんですけど、なんかそのイメージとも相まって、このシルクハットかぶってる目玉親父はですね、非常になんか水木しげるファンとしてはなんか嬉しいなというものになってます。このヒロイズムさん、見たことある方も多いと思うんですけれども、手塚治虫シリーズですとか、ベルセルクの三浦先生とか、あと高画機動隊ですね、この辺り の T シャツも出してますんで、ぜひチェックしていただければと思います。ヒロイズムね、水木しげる好きな人が絶対これいるんだろうなっていうチョイスになってますね。ぜひ妖怪好き、ゲーゲの鬼太郎好きは特にチェックしていただければと思います。というわけで、今回も、駆け足でぬらぬらと話をしてきましたが、妖怪百鬼ラジオ、この辺りでお別れさせていただければと思います。またね、ご意見ご感想、こういう企画をやってくれなどがありましたらですね、ご連絡またツイッターでつぶやいていただければと思います。というわけで、来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞー。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。